次、9番、望月昇議員、ご登壇願います。
はい、以上9番。皆さんこんにちは。この午後の時間となり、いささかお疲れの見えた方もいらっしゃいますが、私は転ばぬ先の杖としてさまざまな質問をさせていただきます。だんだん立山3月号の最初の見開きのページに、立山中学校が開校します。登下校の時間帯は特に学校周辺道路の混雑が予想されますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いしますとありました。まるでイベントかコンサートが開催される混雑予想の告知のようです。生徒数が今現在より倍以上の720名が登下校することにおいて、4月から毎日行政が生徒を見守る強い意志や優しさが見られません。また現在も常時使用されている敷地内にある市民体育館は、耐震面においてとても脆弱であるにもかかわらず、今後とも使用され続ける予定であるということを踏まえて、大きな一つ目の質問をいたします。立山中学校について、小さな1、登下校時の安心安全施策について伺います。小さな2、敷地内にある耐震不足の市民体育館について伺います。次に、現在も実証運行がされている市街地循環バスについて伺います。市街地循環バスは、町と人との見えない、その距離をとても短くしてくれます。そしてバスは路面を走りながら、さまざまな市民のニーズを拾い集めて行ってくれます。それがコミュニティバスの大きな魅力だと私は思っております。小規模需要を満たすサービスとして、小型車両で市役所前のような狭い曲がりくねった道も走ってくれます。民間では利益が出なければ撤退も考えます。そこを行政がコミュニティバスとして運行をサポートして、主に市民の行動手段として活躍するのが本来の役割だと言えるのです。新型コロナウイルス禍での現在のわずか3ヶ月間での実証運行ではございますが、その経過についてお聞きいたします。そこで大きな2つ目、市街巡回バス実証運行について、小さな1、利用実績と今後の課題について伺います。小さな2、乗客や市民からの意見、要望の主なものについて伺います。小さな3、今後の運行について伺います。小さな4、経済効果はどのようなものがあったか伺います。以上、大きく2つ質問いたします。またご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
望月昇議員の質問にお答えいたします。大きな第一、立山中学校についての第一点目は教育長から答弁いたします。大丈夫ですか。
はい、
次に第2点目、市営市民体育館についてですが、教育委員会から耐震改修工事設計委託料の予算について、平成27年度の予算編成以降、毎年要求があります。市営市民体育館は昭和54年に竣工し、 建設後40年を経過しており、耐震性も IS 値が 0.515 と低い施設ではありますが、数年後立山中学校が移転することを考慮し、この施設も含めた立山中学校全体の跡地利用を検討する中で、施設の在り方について判断していきます。なお、今後数年間の利用に際しては、引き続きこまめな点検と補修に努め、地震発生時の避難方法など、有事の対応について備えを行っていきます。次に大きな第2、市街地循環バスの実証運行についての第1点目。大丈夫ですか。利用実績と今後の課題についてですが、この市街地循環バス実証運行は、郊外部から路線バスで、バス等で立山駅へ来る人が目的地にバスで移動できるようにするなど、市街地の回遊性向上を目的として行っており、その利用実績としては、今年の1月5日から2月14日までの41日間で、北ルートは延べ1033人、1便あたりの乗車人数は 1.5 人で、南ルートは延べ621人、1便あたりの乗車人数は 0.9 人でした。緊急事態宣言下での実証運行になっている中で、課題としては、一つ目として利用者の増加につながる周知の仕方、二つ目としては、乗降時の段差の解消などがあると認識しています。次に第2点目、乗客や市民からの意見や要望についてですが、循環バスの利用者アンケートでは、運賃やルート、本数については、約7割の方から満足、やや満足という回答を得ています。このほか、自由意見としては、円滑な乗り継ぎの実現や、段差の少ない車両の活用を望む意見等が寄せられた一方、通院に利用できてとてもありがたい、移動にバスは必要であり、街巡りもできて楽しいといった実証運行の期間延長や本格運行を望む声も多く寄せられています。次に第3点目、今後の運行予定についてですが、今回の実証運行での利用実績や利用者アンケートの内容等を踏まえ、前向きに検討していきたいと考えています。次に第4点目、経済効果についてですが、循環バスについては、生活支援の観点から、商店が並ぶ立山駅前、銀座通りをはじめとする市街地の主要道路を通行し、大型商業施設などへのアクセスを考慮したルート設定としたことから、今回の実証運行が消費者である市民の皆様の外出機会の創出や消費活動の増加に大きく寄与するなど、地域経済の活性化に貢献しているものと考えています。加えて、今回の実証運行は、公共交通の担い手であるバス事業者へのコロナ禍における支援としても有効であったと考えています。以上です。
江山教育長、
大きな第1、立山中学校についての第1点目、登下校時の 安心安全施策についてですが、交通安全施設の整備として第二中学校正門前指導に通学路であることを注意喚起する路面標示の設置、周辺道路の外側線の塗り直しや路側帯のカラー舗装を行うとともに、西門に新たに防犯カメラを設置しました。また通学路における交通指導員等による交通安全指導を行うとともに、立山警察署に対しては定期的なパトロールについて協力を依頼しているところです。教育委員会としても青色パトロールカーによる峠工事の巡回を継続していきます。生徒への交通安全指導については現在もそれぞれの学校で実施していますが、引き続き生徒の交通安全に対する意識を高めるため、交通安全教室の実施に加えて、改めて自転車の安全な乗り方について注意喚起を行っていきます。以上です。
議長。
望月議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。4月の立山中学校開校に向けて、整備準備が着々と進んでいるというご答弁をいただき安心したところですが、私は12月議会でも安心安全な通学をさせるための質問または要望をいたしました。具体的には竹の谷薬局佐々木商会前の国道415線の横断歩道に押しボタン式信号機設置は検討、警察に要望はしていただけたのでしょうか。またその結果はいかがだったのでしょうか。お聞かせください。
川上総合政策部長。
はい、佐々木商会さん前 の、 横断歩道に、押しボタン式の信号を設置することにつきましては、これは立山警察署の方に要望をさせていただきました。で、協議を現在継続をしているところでございます。警察によりますとですね、まずはですね、立山中学校開校後のその実情を確認して、その上で、周辺環境とか、あるいは交通事情などから総合的に判断したいということでございました。なお佐々木商会さんの前の、横断歩道には限りませんけども、道路交通法の中では、基本的にはその車両等は信号機の設置がない横断歩道においては、ここを横断しようとする歩行者や自転車がある場合は、これは一時停止をしなければならないことになっております。歩行者とかあるいは自転車の通行を妨げてはならないというふうにされておりまして、これに違反した場合は、基礎点数から2点を引かれ、普通車ですと9000円の反則金が課せられるという状況になっております。で、交通ルール上、生徒は安全に横断歩道を通行できることにはなっておりますので、まず当面はですね、警察にもこの監視強化をお願いし、そして生徒の安全性を確保していきたいというふうに考えております。
議長。
望月議員。
私は警察でも公安でもないのでございますけれども、親として、かつて、PTA 会長もやらせていただいた保護者として、いろいろシミュレーションの自分の中ではできるんですね。450台もの自転車、それで今の倍以上の生徒数があそこを通るんですね。立山、旧立山山中の生徒が来るということで。 それをシミュレーションしてですね、歩行者、自転車が自動車よりも優先だってことは分かりますけれども、その台数たるや凄まじいものだと思うんですね。それもシミュレーションした上で私は質問してるんであって、例えば今総合政策部長ご答弁いただきましたけれども、警察やその公安とかにお話ししてみて、まず子どもの命を守るということで警察や公安とかそういうところは、危機感を感じてなかったのでしょうかね。それとも説得のある説明ができなかったんでしょうかね。どんな感じで受けましたか。
川上総合政策部長。
はい、警察の方もですね、新たに、新たにと言いましょうか、今度子どもたちの横断量が増えてくるということについては、実際横断歩道も、いくつかあそこの、国道横断するところございますし、やはりちょっと実情を見てみたいと、その上で判断させてもらいたい。また、基準等もございましてですね、伺った中では、車の方については1時間ピーク時で、往復の交通量が減速して300台以上あることとか、あるいは隣接する信号機との距離が減速して150メーター以上離れていることとか、いろいろ、警察としてのその基準もあるようでございますので、警察の方で、まず事情を踏まえた上で判断したいということでございましたので、そのように、考えているところでございます。
議長。
望月議員。
私たちの仕事というのは、危険を察知して、それを予防することが私たちの仕事だと思いますけれども、その近くには踏切もございます。私が想像するのに、30分ぐらいは車が通行できなくなって、子どもたちの横断のために時間を取られるんじゃないかと思っておりますけれども、これに関しては、事故の起きないことを願わんばかりでございます。また、何回もお聞きして恐縮でございますが、新中学校正門前や立山総合高校の水産校舎正門前の道はとても狭くて、今でも朝の通勤通学時間帯はヒヤヒヤしております。まして今の倍以上の生徒が徒歩や自転車で通学するのです。生徒が道にあふれてしまうんじゃないでしょうか。また天候の悪い日には保護者がこぞって自動車で生徒を送ってくることも予想されます。車一台がやっと通れる狭い場所もある中で、時間帯を指定して例えば一方通行など近隣住民の方とご理解をいただいた上で、この件も警察や公安委員会とかに要望すべきではないかと思いますが、その辺の道路事情についてはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、一方通行につきましても警察の方に、相談をさせていただいております。やはり信号機の所管と同様に警察の管轄ということに、なりまして、警察の方に伺いますと、これもやはり警察から一方的な規制はやはり難しいと、やはり地域の方の同意を得ることが必要ですよということは、重々言われております。そういう意味で、実際例えば、山側から海側の方に向かって、一方通行にしようとした場合に、非常に距離が長くなるんではないかなというのが一つ、それからあと、近くに、ガス会社とか、事業所もございますので、そういうところへの影響もどうかなとか、というところもこうございまして、実際、あそこを現在、一方通行にするのは、担当の方の感触ではちょっと難しいんではないかなというような感触を持っているところでございます。
議長。
望月議員。
失礼ですが、基本的に通学に関して、新校舎ができるわずか3、4年間のわずかな期間だということで、あまり真剣に考えていないんじゃないかと、そんなような気がするんですけれども、あれですか、今のご答弁聞いてると、事故がなければ何も動かない、そんなスタンスでいらっしゃるわけじゃないですよね。いかがですか。
川上総合政策部長。
はい、事故の有無を、お話をする考えは全くございません。警察の方の話では、実際どのくらいの、お子さんたちが、通るかとか、そういうところをこう踏まえた中で、実情を踏まえた中で判断したいということで、ございましたんで、ちょっと、その様子をちょっと、見させてもらいたいというふうに思っているところでございます。
委員長。
望月議員。
変なことを、嫌なことを想像するのはとっても嫌なことなんです、本当に、それ自体が。だけど、国の偉い方も、想定の質問には答えられねえとか、そういうことも言っておりましたけれども、それを察知して、われわれが未然に防いだり、サービスをしてやるのが仕事だと思いますので、その辺をこれからも、注意深くよろしくお願いしたいと思います。それでですね、特に今回の学校に関しては、自転車通学者が450人、生徒数720人のうちの 63% いるというのは、これはちょっと異常な数字ではございませんか。
あれ、伊沢教育部長。
何をもってですね、ちょっと、異常な数字かどうかというの、ありますけれども、第三中学校元ですね、今現在の第三中学校の生徒がですね、2中とは1キロほど離れてますので、その関係で、多少増えるというところはあろうかと思います。平均的な数字とかですね、そういうのはちょっと、その学区の設定の仕方だったりですね、そういうので変わってくると思いますので、一概に多いか少ないか、今回は多くなるということはありますけれども、一概にどっちだというのは、ちょっとはっきり言いづらいところでございます。
はい、議長。
望月議員。
時代の流れで、それが、なんていうんですか、それが異常な数字かどうか、正常な数字かっていうのは、ちょっと、あるかと思いますけれども、基本的には徒歩で通える。のが子どもたちのためには一番いいんじゃないかと私は思っておるんですね。昔はそうでした。ただ今こういう社会事情情勢によってこういうことがになったっていうのは、これはね、とっても危険もはらんでるし、子どもたちにはリスクを負わせてるっていうことが多分にあると思います。それでですね、スクールバスと通学費無料化の私は言い出しっぺであると思いますので、私はこう考えるんです。自転車通学者や徒歩通学者のうち、道路事情や距離の事情で問題のある生徒を中心に、スクールバスに乗せてあげるということが、生徒の安心安全、また今言った、横断歩道一方通行とか、今、そういろいろ私、ご提案させていただきましたけれども、そういうものの近隣住民の方へのご迷惑にならない、一番いい、子どもたちの優しさ、思いやりに対する、政策だと思うんですけれども、その辺はいかがですか、ご検討はしていただけますでしょうか、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
議員ご指摘のですね、いわゆるスクールバスについては、基本4キロ以上の生徒さんが、いわゆる自転車購入の補助、もしくはバスの利用ということで、選べるようになっております。これはですね、今現在の立山中学校に限らず、いわゆる市として決めている一応ルールになってますので、それは当然ですね、今回こういう事情がありますので、今後、その制度を変えるなり検討する段階ではですね、その距離がどうなのか、学区の絡みもございますので、その辺も含めですね、検討するときには当然そういうことも含めてですね、検討はしていくべきだというふうに認識しております。
以上。
望月議員。
4キロ以上今自転車かバスか選択できるということでお話しいただきましたけれども、バスが通ってないところは選択できないんです。選択肢がないんです。それでですね、今、いみじくも 4キロということでおっしゃいましたけど、これは伺ったところ、コンパスで半円を描いた距離ですね。で、これはですね、都会とは違うんですね、砂利道もあります。実際、コンパスで測ったら4キロだったけれども、でも曲がりくねった道で、こうやってぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ蛇行していったら、プラス500メートル、まあ1キロまで行かないにしても、そんな道だったよと。で、真っ暗な道もあります。これ、冬の日の短い時、子どもたちどうでしょうか、怖いんじゃないでしょうか、街灯もないところで、自転車の光だけを頼りに、細い道、凸凹道を通らせる、そんなことがあっていいんでしょうかね。私は子どもを守るために、こういう時こそ、子どもたちのために、可愛い子どもたちのために、ぜひ財政出動していただきたいと思うんですけれども、そういうものをまず第一に考えていただいたらいかがでしょうか。どうでしょうか。
山口総務部長。
はい、財政出動の話ということで、私の方から答えさせていただきます。昨年11月にですね、皆様に財政推計ということで、館山市の厳しい財政状況に関しましては、お示しさせていただいたところでございます。先の推計の場合は、令和4年度に財長が亡くなるという形で、参っていたところですが、予期せぬ台風があっても、なんとか令和8年までそれを延ばすことができる推計になっているところでございますが、今後ですね、今、上程している令和3年度予算以降に、令和4年、令和5年に関しましては、この今、議員がおっしゃっている館山中学校がこちらに建設されることになります。40億を超える補助もありますが、予算は必要になってくる大々事業になるわけでございますので、財政的にはそういったことを見据えた上で運営していかないと、館山市は回っていかないという中では、すべてですね、議員がおっしゃったことも分かりますが、対応できるかどうかということは、一つ一つきちんとまっすぐ向いてですね、精査しているところでございます。以上です。
以上。
望月議員。
2年前、前澤さんから館山に大変素晴らしいご褒美いただいたじゃないですか。財政もいろいろ使い道がもう目白押しだと思います。しかし、その順番をですね、何に使ったらいいんだろうか、優先順位をもう一度ですね、改めて見ていただく必要もあるんじゃないかと思っております。まあ、特に、明日への可愛い子どもたちのために、それは惜しまなく使ってもいいんじゃないかと思っております。まあ、続きまして、その、まあ、財政のお話もありますけれども、小さな2番目のところで、令和元年9月議会で私は、この小さな2番目について、敷地内にある耐震不足の市営市民体育館について、質問をさせていただきました。部長答弁では、館山市公共施設等総合管理計画の中で検討していくとありました。そもそもこの計画は、平成24年12月に発生した中央高速道路、笹子トンネル天井板落下事故、こういう悲惨な事故がございました。また覚えて、記憶の中にある方もいらっしゃると思いますが、これを契機に新しく作ることから、賢く使うことへの転換として、総務省の要請で、平成29年6月に館山市が作成したものだと、私は書面で読ませていただきました。また、第4次館山市総合計画、後期基本計画、令和3年から令和7年までという、この計画の中でも、今後発生が懸念される大規模な自然災害をはじめとしたさまざまなリスクにも対応できる、災害に強い、安全安心で持続可能なまちづくりを進める必要があります。このように記載がございました。どのような検討をしたんでしょうかね。その中に耐震不足の市営市民体育館は、対象になってなっていないのでしょうか。いかがでしょうか。
山口総務部長。
はい、公共施設のですね、総合管理計画に関しまして、今委員がおっしゃった通り、今年度末までに進めるという形で国の方も示しておりまして、学校の検討委員会等もありしまして、基本的な考え方を示しているところでございます。で、先ほど市長答弁もあったように、立山中学校、今回二中のところに統合して過ごしていくわけですが、その間に新しい中学校を作っていくところになるわけですが、先ほど市長答弁のあったそのままを読まさせていただきますと、この施設も含めた立山中学校全体の跡地利用を検討する中で、施設の在り方について判断していくということで、市民体、体育館、社会体育施設に関しましては、今後の 方向性を判断していきたいというふうに考えているところでございます。
以上。
望月議員。
市長のご答弁もいただき、また、総務部長からも、同様のご答弁いただきました。数年後、立山中学校が移転することを考慮し、跡地利用を検討するということですね。そういうことですね。それちょっと待っていただけませんかね。もう10年も前に耐震診断で、この市営市民体育館に関しては、倒壊の危険性があるので補強が必要である、このような耐震診断が出ておるんです。これも10年もほったらかしにしといて、とても危険のある建物であると、お墨付きをもうもらってるじゃないですか。それなのに新校舎ができるまで、倒壊にビクビクしながら、その中で一生懸命スポーツをして、心身鍛錬に励め、子どもたちにそのようなこと、またこれは市営市民体育館です。市民にもそのようなこと言っていいんですか。まして、昨年末の方にはスポーツ宣言も出しました。ちょっと矛盾があるんじゃないですか。その考え方っていうのはちょっとおかしくないですか。ご答弁願います。
伊沢教育部長。
はい、確かにですね、今後については先ほど総務部長がお答えした通りということなんですけれども、耐震診断の結果ですね、指標となるいわゆる ISC、これは 0.515 ということで、いう状況なんですけれども、この中にはですね、建物全体の評価としては、倒壊の危険性は比較的少ないとされているところでございます。ただし、ブレースをするのが望ましいという評価をいただいているところなので、市としての判断は、先ほど総務長が言ったとおり考えていると、今後、こまめに点検を行いですね、万が一、危険が差し迫るような状況が当然あればですね、市民体育館の閉鎖も含め検討していかなくてはいけないというふうな認識でおります。
以上。
望月議員。
ですね、立山山中の校舎、これは耐震診断が出て、それでもう一度耐震判断をしたら、ISC は 0.33、こんな危ないところで子どもたちがいたら大変だ、そういうことで今回の結論になったと思うんですけれども、市営市民体育館はまだ耐震診断しかやってない、耐震判断までやろうという、そういう姿勢までも出てない。それっていうのは、ちょっと市民の命も軽んじてるっていうことじゃないでしょうかね。それから、もう一つ言わせてもらいます。27年度から、令和元年9月議会の答弁で、平成27年度から予算要求をしている、どのような内容でしているかわからないですけれども、いまだにブレースの補強すらしてない。これはもう来年度も当初予算の請求は、要求はしたのでしょうか。
山口総務部長。
はい、先ほど市長答弁にあったように、平成27年度予算編成以降、毎年要求をしているということは、当然事実でございます。内容としましては、耐震改修設計業務委託費ということで、担当課から要求をしているところでございます。その辺に関しまして、令和3年度予算案で今、審議をお願いしているところでございますが、 それに関しましては、その予算の内容は上がっていないところでございます。以上です。
以上。
望月議員。
よくそうって言えますね。これだけ危ない危ないって言ってて、耐震し、地震に怯えながら、運動させろって言いながら、また来年度の投資予算にも上げない。これっていうのは、予算編成っていうのは、市民の生命っていうのは、何番目ぐらいの順番に来てるんですか。私、一番上に来ないといけないと思いますよ。その考え、ちょっとおかしくないですかね。
鈴木副市長。
はい、確かに市民の方、子どもたちの命、生命、財産、こちらの方が最優先にすべきことだと思います。ただ、教育関係の、市の方として、市民範囲はですね、やっぱり保育園、幼稚園、子ども園、小中、義務教、また博物館、図書館、公民館等ございまして、またこれ社会体育施設につきましても、スポーツ関係のイベントを含めまして、社会体育施設の整備、こういったところを確保していく必要がございます。そういった中で、その優先順位を考えた中での、今回は立山中学校の移転統合につきまして、既存の2中の建物のリニューアル、改修のなどを優先的に考えたところでございます。また0.515 という IS 値ですので、倒壊の危険性は比較的少ないということ、またブレースの必要性はあるにしても、必要な補修を続けて整備していく必要があると考えております。またもし危険性が切迫するようでしたら、そちらの方の閉鎖、こういったところも考えていく必要がございますし、既存の例えば現在の山中の体育館を活用とかですね、水産校舎の体育館の活用とか、県立、私立、一律関係ありませんので、藤原の体育館の利用促進とかですね、そういった意味で社会体育施設全体を見た中で考えていきたいと思っております。以上です。
以上。
望月議員。
はい。こまめな点検、この前もやってましたね、雨漏りの台風、令和元年防潮台風災害における雨漏りの補修はやってました。補修じゃなくて、補修ももちろんそうですけれども、改修をしなくちゃいけないんじゃないかと思っております。ですから、もし、危険を感じるならば、すぐにでもブレス補強をしてですね、そういう予算をつけていただいて、それで子どもたちの部活動なりを、スクールバス、さかなクンバスで移動させて、水産校舎なり、特別支援ろう学校や、昭和女子大さんも立派な体育館をお持ちです。そういうところで、心身鍛錬をさせるというとかですね、そういう方法はいくらでもあると思います。今、恵美塾の副市長おっしゃいましたけれども、そういういろいろな方法を考えてですね、立山にはいろいろな施設がまだあるわけですから、それを活用していただきたいと思っております。まあ、たまたまね、学校施設に、市営市民体育館があることから、生徒たちが使う頻度が高いわけですが、そもそもは市営市民体育館です。生徒だけでなく、多くの市民利用を目的としているので、一日も早く、繰り返しますが、安心安全できるように、今後ともよろしくお願いいたします。これは要望させていただきます。頭を平にして、この頭でございますけれども、要望させていただきます。で、最後に市民、市街地循環バス実証実験についてでございますが、私はこの実証実験を踏まえて、また市民のさまざまな声を聞かさせて、今、ご答弁いただきましたけれども、ぜひ本運行をしていただきたいと思います、結論的に。その際、基本的に市民の65歳以上の高齢者、免許返納者、非課税所得者、障害者、また税金滞納者の方々の市民は、パスを受けた上で、基本的に無料にしていただきたい、そのように考えております。収益といっても、私の予想では大して上がってないと思います。で、そもそもが収益目的じゃないわけですから、市民の足となり、また前からよく市長がおっしゃってられるコンパクトシティ化、そのためにもとても強い味方になってくれると思います。で、収入よりも市民の利便性、役に立つということを考えたら、一つの事業として、とても素晴らしい事業だと思っております。そしてまた、 来年度の予算で、立山駅東口駐輪場の整備事業というものがございました。そういうところで、房州第一ビル脇のサイクルフック撤去工事があります。そこを市街地循環バスの乗降場としてはいかがでしょうか。今のところだとちょっと分かりづらいし、便利も良くないと思いますけれども、ぜひ本運行と同時に、その辺の乗降場としてはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。はい、
循環バスの発着場につきましては、今後本格運行を検討する中で、合わせてですね、検討していきたいというふうに思っております。で、議員からお話がございました、発着場所、駅の東口の駐輪場跡地でどうかという点につきましても、これを含めてご意見として承りまして、検討を続けていきたいと思っております。
はい、終わります。ありがとうございました。
以上で9番望月昇議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後2時40分から再開いたします。